気まより。
はい、ということで、まあ、先ほどのね、話も盛り上がったんですけれども。
いやー、まあ、本題はこっちということで、まあね、ちょっと盛り上がりすぎたからこそ、ちょっと分けたことになったんだけども。
はい。いやー、そのラ、まあ、あれですよね、ラから始まる。
そうそう、もうさっきも言ってたけどね、正直ね。
そうですね、まあ、ラブライブなんですけど。
そう、ラブライブがちょうどこの間、あの5月の30日ですかね、
はい、
あの9周年を迎えたということで、
うん、
ちょっと驚きですよ、正直な話。もう9年も経ったのかと、まあ、確かに僕が高校生の時に始まったコンテンツですから、
そうですね。デジ君がね、うちのラジオにあのメールを送っていたあの時からも。
そうですよ。スノーハレーションが発売された頃ですよ。あのぐらいのタイミングは。
9年経ったということですよ、あそこから。
いや、そこから9年経ってすごいなって、今でさえこのビッグコンテンツっていう存在に居続けているということに対してのちょっと本当驚きというか。
そうですよね。
があってっていうところで、その当日に発表がね、いろいろ。あの、発表会9周年。まあね、やっぱラブライブといえば9っていう数字が、貴重なコンテンツではあると思うので、そこをね、そのタイミングで9周年にいろいろ発表しようっていう、こう、流れが、まあ、あったということで、まあ、もう後に引っ張っても、もう仕方がないので、もう、どでかいのね、内容ですけれども。
あ、ちょっとこれに関して、僕、その仕事の関係で、終えてないんですよね、この情報があんまり。
ああ、そう。だからもうちょっとね、びっくりする情報ではあるんですけれども。
そう、ちょっと初めて聞くやつもあると思います。はい、どうぞ。
そうそう。ラブライブフェス開催決定ということで。
ああ。
そう。これがですね、まさかのですね、ミューズと、
はい。
アクアと、
はい、
セイントスノーと、
虹
ヶ崎学園のスクールライトどこが、この、まあ、まあ、4つのグループという、まあ、グループって言うとちょっと違うかもしれないけど、4つの、グループが一堂に会したステージを開催するということで、うん、いや、もうとんでもない話ですよ。もうそもそも、まあ、そもそもね、ミューズがもうファイナルを迎えて、まあ、解散はしてないにしても、とりあえずまあ大きな活動っていうのはなかなかできない状況になってたところだったので、はいはい、ここに来て、もうスクールアイドル総登場ですよ、この形。
そうですね。
いや、もうちょっと、正直、まあね、埼玉スーパーアリーナね、この間、それこそフォースで、サイド M のフォースで、
はいはい、
会場ですけれども、ね、そう、はい。あそこで、やるってことなんですが、もう正直、もう今の段階でチケット取れねえだろうなっていうのが、もうほぼほぼもう確定じゃないかなっていう、もうレベルなわけですよ。
ですね、これは。だって、まあ、その、まあ前も話題に出しましたけど、そのアクア、ミューズ原理主義者とかもいろいろいるわけじゃないですか、アクアのファンとか。
まあね、そこら辺もね。
そう。だそういう、その、ラブライブって一国にはするけど、コンテンツ的にはいろいろあるわけですよ。だから、ミューズについてるファンもいれば、
ね、
アクアについてるファンもいるしっていう感じで。
それ
らのファンがもう一斉にそのイベントに押し寄せるわけじゃないですか。
いや、もう全体足りないでしょう。
足りないよね。
まあ、言うてミューズもアクアも東京ドームを埋めてるわけだから。
そうですね。
その各グループだけでドームを埋めれるレベルなのにもかかわらず、そこが一堂に会し、さらに、ね、セイントスノーも来て、さらにこう新しい新規の虹ヶ崎も来るっていう、
そうですね、
もう正直ちょっと想像もできないぐらいのとんでもないビッグイベントになるわけですよね。いやだからなんかもう単純に僕はもう久しぶりにミューズが見れるんだっていうところに正直な話もちょっと、もうそれだけでもう幸せだけなんだよね、正直な話。もうなんか別になんか激しいダンスとか別にしなくてもいいから、
はいはい、
もうただそこで立っているだけで、
そうですね、
ミューズがそこにいるっていうだけで幸せなので。
はいはい。
まあそこにやっぱね、アクアも押してますし、もうそれこそ僕アクアのフィフスのライブ行きますから。
はいはい。
もう、今からちょっとね、劇場版の曲が聴けるのかなと思って楽しみにしている状態ですし、まあ、セイントスノーもね、そこにも出ますけれども、
うん、
セイントスノーのまた聴けるのかなというのも、まあ、細かい情報、そう、 細かい他のね、情報に関してはまた後でちょっと言いますけど、まあその辺の話も、うん、戦術の的にも嬉しい話題もね、この後話しますけどもね。
はいはい。
虹ヶ崎も今後も、まあ、またどんどんね、進んでいくところということで、これがね、ちょっとどんな感じに、こうなっていくのかなっていうのがね。もう、とりあえず正直、もう、チケットは取れないだろうけど、ライブでもいいからちょっと楽しみたいなという。
はいはい。
いやまあでもこれは本当に革命ですよ、本当に。
普通になんかトークライブ的にしてもらってもいいぐらいですよね。
でも全然いいレベル。もう、要はもう人数的にだけで言ったら、29人いるわけだから、
うん、
もはや会いますかみたいなところで。
そうですよね。
そう、あるなと思うからね。
うん、
いやだからそう、全然もうね、フェスとは言いつついろいろやってくれればいいかなっていうところで。まあでも、フェスである形があるからこそ、
うん、
こう、それぞれの、メンバーごとの負荷がちょっとずつ分散されるのは、それはいいことだなと思ってね。うん、どうしてもやっぱ、アクアとか、まあ、ミューズとか、やっぱ、その、ラブライブっていうもののコンテンツ性として、こう、がっちり映像に合わせてそのままの振りをするっていう、こう、かなり使命感みたいなものが強くなった状況になるから、それをやっぱやり続けるのはすごく大変なところだと思うので、そういう意味でもちょっとね、こういう総合的にいろんな、メンバーが出てくるっていう形でやったのはすごくいい試みじゃないかなとは思うよね、そこは。うん、まあそんな感じでね、こう、大きな情報を言って、まあ細かいのはね、ちょっといろいろ言い出したらキリがないから、まあできるだけピックアップして、
はいはい。
こう、言えるところだけね、話そうかなと思うんですけど、うん、あとまああれですよ、スクスタはまだね、配信されてないですけれども、
はい。
まあ、とりあえず秋以降ということらしいので。
ああ、まだそうなんですね。
そう、だから今年中には一応配信する予定だとは思われますが、うん、まあちょっとこれはね、ゆっくり。待ちたいかなというところだと、まあ、あと、ラジオ的な意味だと、ラブライブの、こう、シリーズという形で、オールナイトニッポンゴールド、
うん、
7月から、放送することが決定したということで、やっぱね、ラブライブがオールナイトニッポンですよ。
すげえな、すげえ時代になりましたね。いや、
もうすごい時代ですよ。当時考えられないレベルですよ。ラジオ好きだったら、オールナイトニッポンって聞いたことない人いないレベルの、
そうです、
ね。番組ですからね、やっぱり。うん。それにやっぱ、ラブライブが出れるって、このオールナイトニッポンゴールドっていうのが、
うん、
まあ、金曜日の22時から24時の枠の、
はいはい、
番組なんだけれども、うん、一応その、週替わりでパーソナリティが変わって、まあ、月ごとにこう、その中のメンバーが変わったりとかっていう、うん、まあ、状況で、まあ、一応レギュラーとしてはね、まあ、もう、大御所ですよ。もう松任谷由実さんだったりとか、
はいはい、
古舘伊知郎さんだったりとか、
はい、伊知郎さんね。
ね、そう、すごいメンツの中に、こう、まあ、いろんなね、その、毎月毎月いろんなメンバーが来る中で、こう、ラブライブが、こう、シリーズという形でこれ入ってくるっていうのが、
いやー、すごいですね、なんか。
すごい、
大丈夫なんですかね。
いや、もうわかんないですけど、でも、また一個新しい形としてね、こう、今までやっぱラジオというのは、ラブライブはね、ニコリンパナだったりとか、うん、裏ジョだったりとかね、ガサラジとか、いろいろね、ラジオとしてはやってましたけれども、こうやって、シリーズとしてね、こう、うん、もうミューズとアクアと虹ヶ崎とね、セギトスノももしかしたら来るかもしれないですけども、そういった、もう垣根をなく、こう、ラジオという場で共演するっていうのは、かなりちょっと、
うん、
これも新しい一歩だなっていうのがね。
そうですね。
うんうんうん。だからこれちょっとね、その7月からの放送がちょっと今から楽しみだなっていうところでは。いやー、あるんですけどね。まあそんな感じで、まあ共通した情報、まあまだね、他にもあるんですけど、細かいのはまた今、おいおいということなんですが、
はい、
まあその中でまた、ラブライブ、ミューズのね、方の情報として、またブルーレイボックスが発売されたりとか、
はいはいはい、
今までのテレビアニメと劇場版のね、
うん、
まあ、当時ハマってなかったけど最近気になりだして、じゃあちょっと手を出してみようかって人にはちょうどいいだろうしね、
うん、
そう、あとまあメモリアルグッズとしてね、それこそファイナルライブのタイミングで発表してたコンプリートベストボックス、はい、CD の はいはい、やっと発売ですよ。もうこれはもうちょっと待ってましたという状況だったんですけど。
それはどこまでが入ってるんですか？何からの。
まあ、まだ詳細は出てないです。だけど、うん、まあ、コンプリートって言ってるぐらいだから本当に全部入ってほしいなというところでは。
それはミューズからってことですか？
いや、あの、だからミューズのベスト。
あ、ミューズのベストってことですか？
ああ、なるほど、ね。そうそうそうそう。そう。なので、ミューズの今までの楽曲が全部コンプリートされてるってことは、あの、僕がまだ持っていない、ブルーレイ特典の、店舗別特典のユニット CD だったりとか、そういった類のものももしかしたら入るのかなとか、ちょっとね。まあ、妄想的な形で想像はするけども、まあ、これはちょっとね、待ってたので、やっと買えるという。
すごいですね、
情報だったりとかね。そう。あとな、まあ、ソシャゲの、前々から発表してたけど、グラブルとのコラボとかもね。
ああ、言ってますね。
ちょうど3人分のね、イラストが出てて、小鳥がいたよ。2年生組がまずね。
ああ、そうか。
やっぱグラブルナイズされた形のね、キャラクターたちがいて、いや、可愛い、相変わらず可愛いなというのをね、ちょっとまた。
見たいな。
はい、そうそう、認識したりとか。で、まあね、アクアのサンシャインの情報も結構いっぱいあって、
うんうん、
ね、前々から言ってたフォースシングルね。まあ、それこそ、まるちゃんの、うちの、推しですよ。
はいはい。
推しのね、まるちゃんのセンター曲のフォースシングル。あと、まあ、カップリングはね、それこそ、同じタイミングで発表してたけど、シャドマのね、
そうですね。
コラボ楽曲で、まあ、ヨシコが、まあ、要はセンターになってくる楽曲。
マジで、シャドマとコラボってなんて感じですけどね。
いや、もう全然よくわかんないなっていうレベルだったけど、でも、そうか、コラボか、みたいな形で。まあ、でも、わかりやすかったね。うん、でも、まあ、中間発表からそのままの流れだったけど、
うん、
やっぱりギルキス。
ギルキスね。
そう、ギルキスかっていう形で、なるほどなという感じもして、そこもあったし、まあ、またユニット CD もスクフェスコラボで出たりとか、
はいはい、
あと、それこそ、さっき言ったスクスタの、また、今度はアクアのスクスタの CD が出たりとか、
はいはい、
あと、来年には、ライブツアーもまたね、サンシャインは。
お
ー。ね、待ってるということで、もうなんか、今の段階でまだまだ、正直、まだ始まったばっかだぞ、今年っていうレベルぐらいな気持ちなんだけど。
始まったばっかりですよ。
そう。なのにもかかわらず、来年のもうツアーまで決まっちゃってるわけだから。
いやー、もうなんか、予定いっぱいですね、今から。
いやー、アクアはとどまるところを知らないなっていう感じが本当に来てるんですけど、で、そこでですよ、こう、今、アクアの話をいっぱいしてましたけど、
はい。
さっきも言ってましたけど、セイントスノー。
セイントスノーね。
そう。やっぱね、こう、アニメでどんどんどんどんその活躍を広げて、やっぱ、僕らもすごい、セイントスノーにかなり心を動かされてきたわけじゃないの。いやー、
マジであ、サンシャイン一期の主人公はセイントスノーと言っても過言ではないぐらいのね。
っていうね、それぐらいに来てた、セイントスノーが、満を持して、とうとう、アニメーション PV 付きのファーストシングルの制作が決定したということ で, です、ね。おぉ、
すげえな。
いや、もう単独で CD ですよ、もう、セイントスノーが。
そんだけ人気あるってことですもんね。
いや、でも、欲しかったよね、絶対僕ら。
いや、欲しい。もう、ビーバーゲーム、僕ずっと iTunes のウィッシュリストに入ってますもん。
うんうんうん。
いつか買おうと思って。
いや、だからもうちょっとね、セイントスノーもこれからどんどんと、こう盛り上がって、いずれはそれこそ、セイントスノーの単独とかね。いやー、してほしいなっていうレベルなのでね。
あってもおかしくないですよね、なんか。
いや、全然もう、多分もう今後曲数重ね、今の段階でもそれこそ結構曲あるので、またもう、あと1、2枚ね、CD だったら、もう普通に単独できるレベルだからね。
そうか。
ということでね、まあ、アクアだけじゃなくて、セイントスノーもどんどんまだ、盛り上がりを、そう、見せているという状況なんですけど、まあ、ただね、やっぱ新人もまだまだこれからっていう状況なわけだけれども、うん、やっぱ勢いはどんどんつけているタイミングということでですね、はい、虹ヶ崎の、そう、うん、情報ということでですね、虹ヶ崎ね、前、アルバムとかね、発売されてましたけども、はい、セカンドアルバムの発売が決定したということで、10月に発売が決定しましてですね、いやー、また、こう、ファーストのね、アルバムも僕購入しましたけども、うん、またね、個性豊かな、楽曲たちが、ね、出てたので、今度のセカンドアルバムっていうので、どんな形のね、 ものが出てくるのかなっていうのは結構楽しみではありつつなんですけど、うん、あとですね、とうとうやってきました。虹ヶ崎のファーストライブの開催が決定
し
ました。
おー、すげえな。
はい、今年の12月にもう開催することが決まりましたので。
虹ヶ崎だけでってことですよね。
そう、虹ヶ崎だけで、まあ、しかもね、会場的には、キャパを見ると1万人キャパということで。
はあ、まあ入るんですかね。
いやまあ埋まるんじゃないかなとは思うんだけど、うん、ただ、やっぱ大変だろうなっていうのは、アクアのやっぱファーストとかもそうだったから、
うん、
アクアもやっぱ横割りでいきなり1万人以上のキャパのところにドンと立たされた状態だったので、
うん、
こう、虹ヶ崎はどうなのか、特にやっぱ虹ヶ崎はソロなので、
はいはい。
ソロで1万人のキャパで新人が立つっていうのはかなりハードル高いなっていうね。
そうですね。
ところはやっぱね、あったりするんだけれども。まあただ僕その虹ヶ崎に関しては、そのソロっていうのがすごくいいなと思うところがあって。
はい。
やっぱその、アクアとかミューズとかって、やっぱグループでやってるから、
うん、
こう、ほぼ出ずっぱりなわけだよね。ライブになってくると。うんで、まあ、まあ、曲数的にね、十何曲とか、まあ、20曲ぐらいある場合でも、ほぼほぼ出てる。まあ、学生、学年曲だったりとか、
うん、
ユニット曲とかを、まあ、除いても、まあ、言うたら十何曲は。
そうですね。で、ほぼ出っぱなしってこと
ですね。出ずっぱりで歌って踊ってをし続けてる状況なのが、
うん、
まあ、かなりハードル的には、高いっていうところだったのを、
うん、
虹ヶ崎に関しては、基本的にはソロ活動になるので、一、うん、人頭の出方がほぼほぼそんななくなるっていう状況なんですよ。まあ、集中はするんだけど、その一人に対してのこう、うん、責任感みたいなのが強くなるにしても、総時間とか、その分出ている時間がその分短くなるから、
身体的な負担は結構少なそうですね。
そう、減るんじゃないかな。それこそ多分、今の現状で、全体曲と、ソロ曲で10曲なわけだよ。今の状態で。はいはい、だから、まあ、言うて、これをやるだけだと、一人で多分2曲になるから、
うん、
そんなに、まあ、そんなにって言っても、それでも大変だとは思うんだけど、
うん、
まあ、でも、今までのラブライブの流れ的には結構、まあ、少なくね、なるんじゃないかなという、ところもありますし、
うん、
うん。だからやっぱそういう流れ、やっぱね、アイマスとかを見ててもやっぱ思ってたんだけど、
うん、
やっぱアイマスも、こう、サインド M、アイマスとか他のアイマスもそうだけど、やっぱ大体、こう、アイマスのライブ、大体22、3、4とか、それぐらいの曲数を、一つのライブで、こう、やるんだけど、こう、一人頭出てるのは、多くても、6、7曲ぐらい、まあ、3分の1ぐらいにはなるにしても、うん、まあ、ラブライブのミューズとかアクアとかに比べたら、まあ、一人頭の負担は少ないっていう状態。
うん、
まあ、人によっては本当に全体曲だけしか出ないっていう場合もあるので、
うん
うん、そういう意味で、やっぱ、声優さんにその辺の負担をちょっと軽減させるっていう流れは、すごくね、ちょっと、この、やっぱ最近の声優のね、こう、マルチタレント化の状態が、やっぱね、こう、踊れなきゃいけないし、楽器も弾けなきゃいけないしっていう、この、厳しい状況を、こう、やっぱ、いい方向にちょっと向けているんじゃないかなって、この、
うん、
虹ヶ崎に関しては。
はいはい。
うん、だから、僕は本当にその虹ヶ崎は、これは、今までラブライブとして、やっぱ、追っかけてきた流れでもいい、こう、また新しい流れをこう作ってくれるんじゃないかなっていうのがね。
面白いですよね、うんうんうん、そのソロっていうのがちょっとあんまり。
そうそう。やっぱまだ新鮮なところではあるので、今までやっぱユニットグループっていう形でこう見てたのを、ソロという形で見ていくとどういう感じのね、ものになっていくのだろうかっていうのが、うん、うん、今の現状でまだ分かってないからこそ、すごくワクワクするところだなというのがね。
そうですね、まあ、僕は虹ヶ崎そんなに終えてないというか、うん、まあ、ほぼノータッチなんですけど、
まあ、これからなのでね、結局この間そのミニそのリーベー的なので初めてそのソロを初披露してたけども、
うん、
まあ、非常にそのそれこそ相変わらずのそのこうシンクロパフォーマンスっていうのはもう相変わらずね、 こう虹ヶ崎でもちゃんと引き継がれている状況だったので、
うん、
アニメの PV その、あのままこうやってましたし、し、
うん、
そのゲームの映像が一応そこで初公開みたいな感じで、ライブ映像と、はいはい、その実際のパフォーマンスを、そのまんまの動きを本当にまた相変わらずしてたので、
うん
うん、ちゃんとその引き継ぐところは引き継ぎながらも、こう虹は新しい形をまた見せていくんじゃないかなっていうのがね。
まあ、やっぱりその虹ヶ崎の活躍っていうか、まあ興味的な、うん、興味的なというか面で、うんまあ、やっぱりその次のライブでアニメ制作の発表ないですかね。
うん、まあどうなんだろうね。まあ一応ゲームがメインってまだゲーム出てないところがあるからちょっと若干あれなんだけど、うん、まあでも一応そのゲームの活動がまずメインになってくるところがあるから、
うん、
まずそこを主軸にまずできればね、そんなに早めに動いてほしいっていうところではないし、
うん、
まあそうしていくとだんだんやっぱ負荷がね、それこそな、声優さんたちにも結構来てしまうから、
ね、
まあゆっくりできればやってって、その、定期的にと言いつつ、まあそのまあ、ある程度タイミングでライブとかちょこちょこやってくれてっていうのがあれば、まずはいいかなと僕自身は思ってるけどね、正直。まあ、運営側がどういう方針に進めたいかっていうところがあるかは分からないけれども、
うん
うん、まあね、ちょっと作り方的にもやっぱね、こう難しいところであると思うんだよね、虹ヶ崎って。
うん、
今まではそのね、こう廃校がどうっていう話をやっぱ結構重きを置いたりとかしてたけれども、
ね、
今回の設定的にはね、もうまずもってこれが廃校だったらもうなんかいろいろ嘘だろうみたいな話、
ね、
の人気校なので、
うん、
そう考えるとそのまた別の形のね、着眼点って進めなきゃいけないところでは多分ね、あると思うから、
うん。
うんまあ、だからそこはちょっとそんなに急ぎ足でやらなくてもいいのかなっていう、なんか、それこそさ、このファーストライブの決定っていうのもさ、
うん、
なんか、この9周年に間に合わせるためには、このタイミングしかないみたいなところがやっぱ、
うん、
若干あったのかなっていうのを、サイド M の、ファーストライブを、うん、アイマスの10周年のタイミングに、やってた時のことを思い出したんだよね。そう。それこそサイドライブだったら、もう全部のユニットが揃ってからファーストライブやった方が良かったわけよ、それこそ。
それはね。
それを、こう、なんとかその、アイマス10周年っていう年のタイミングの範囲内で行うっていうと、うん、あそこしかなかったんだなっていうところが、はいはいはい、うん。あって、やったみたいな感があるから、多分その周年っていうのを重きを置くためのこう虹ヶ崎のファーストライブだったんじゃないかなって。
はいはい、合わせてきたと。
気は、そう、気は僕はしてるけど、でもまあその裏の事情とかはともかくとして、単純にまあ、虹ヶ崎自体はすごく楽しみだなって思ってるので、これは本当に普通にね、チケット取れたら行きたいなって、普通にセカンドアルバムを買う予定なので。
うん。
うんうん。ここら辺はちょっと楽しみに待ってたいなということで。まあそういうことでですね、もう本当にミューズもアクアも、ね、虹ヶ崎も、全然まだまだ、本当に、
現役を。
そう、とどまるところを知らないレベルでこれから突き進んでいくんだなというのが、もうちょっと今のね、こう、全然この、なんだ、発表っていうか、発表された内容を読み上げただけですけど、
うん、
その、読み上げた内容的にまだその、言ってないこともいっぱいある中でもこんなにあるわけだから。
そうですね。
うん。いや、なのでね、もう本当に、ラブライブって、いや、なんかもう、昔考えた頃から、もう本当にとんでもないコンテンツにね、成長してきたんだなっていうのを。ま
あ、デジ君の中ではなおさらそうでしょうね、本当に。
まあ、よりね、そこはあったなっていうところがあるので、
うん、
もう、とりあえずね、9周年はもっと、本当楽しみで仕方がないなっていうところで、いやもうなんか本当に今年ってかこれからやばいですよ。だから、もう、サイド M の5周年と、ラブライブの9周年ですよ、うん、これ。もうちょっと、もう、
お祭り
がずっと続く状態がもうやばいですから。
だってパーティー、だってパーティー終わらないですよ。
いやもうずっともうね、もう続けて、もうね、本当に、いや、まだまだね、こう、線路は続いているとこういうことなのでね。
はい。
ハッピーパーティートレイン。
ハッピーパーティートレインってことですよ、本当に。
ああ、 なのでね、もういやもう皆さんもぜひともね、こうラブライブ9周年ね盛り上げてこれからも行きましょうねということでですね、じゃあまあそろそろ
エンディングの方にね、はい。
どうも発注シグマです。
北福です。
デジ君キマより。
はいはい、二人ともキマよりデジデジです。キママに寄り道クラブ、略してキマよりは、三人の部員が喋りたいことをキママにまったりと喋る雑談系ネットラジオです。
あ、今からコンビニに行きますけど何かいります？
それはキママすぎ。
みんな聞いてね。それではまた部室で
寄り道すんなよ。
はい、それではチャイムも鳴りましたので、そろそろね、帰りの支度をねしましょう。
そうですね、今日は大ボリュームの
いやもう話題が何個あったんだって感じですよね。
いやもうなんかもう
核戦取りに始ま
り、核戦取りビーガンから始まりね、EDC にサイド M ときてラブライブ9周年ですよ、うん、もうちょっと粒揃いすぎて、正直、これ、一つずつ、別々の回にできたよね。
そうですね。もう、今回まとめる必要なかったんじゃないかっていう、ね。
全部、別々の回にすればよかったのにっていう、レベルだったんですけども、ちょっとね、ぎゅっと凝縮させ、今回、やってるので、はいはい、多分、もしかしたら前後編。
なってる可能性ありますね。
なってる可能性が高いかなというところでは。あるんですけどね。まあでも、そうですね。ラブライブの話をちょっと言います。させていただいて、こう、あんまり、ね、まあ、メイン会はできるだけしないようにみたいな話もしてたんですけども、うん、やっぱもう9周年というこの大きなタイミングにいろんなこの発表もあって、こう、やっぱ僕の中でのラブライブに対してのこう、向き合い方的なところでも、うん、もっとやっぱより推していきたいなっていうところが強くなってきたので、うん、まあ、今回から、もう、この先の回からは、もう、ラブライブ回というものが、普通に行われることに決めましたので、僕が。
いいよ、解禁。
はい、解禁しましたので、そういう意味でですね、多分7月の、末頃ですかね、うん、ラブライブサンシャインの劇場版のね、ブルーレイが発売されることがね、はい、決まりましたということでですね、その回、その、発売ぐらいの時期にですね、ラブライブサンシャインのその劇場版の、こう、大いなるネタバレありの、回をね、もう、僕ら、ずいぶん前に撮ってますよね。
そうですね。もう、いつ出そうかっていう
の。そう。まだまだその劇場版放映して、そんなに経ってない頃ぐらいに、僕ら見てきて、普通に、もう、1時間超えぐらいに感じでね、話し倒した回がありますので、うん、まあ、そちらもね、ぜひとも。お頼むしにね、していただければいいかなと思いますし、多分ね、今後その虹の話もありましたし、こうアクアのツアーとかもありますし、もうそれこそこの、今度ね、もうこのタイミング的には、終わってるか、もしくは、ちょうど、なう、今日かもしれないタイミングですけれども、はいはいはい、アクアのフィフスライブ、
うん、
ね、もう見てきた回も、感想もね、絶対言いますので、
うん
うん、いや、まだまだ多分、ラブライブ話はもう全然尽きない感じだと思いますので、まあ、ぜひとも皆様ね、ラブライブ一緒にハマっていただければと思います。
はい。ということで、まあ、今後のね、ラブライブの動向に関しての、その、ご意見とかね、っていうのがあれば、メールを送ってくださいと。
はい。
私は誰推しだよ。にぎやさきはやっぱりね、誰推しだよ、みたいなのがあれば送ってください。はい。キマよりのね、ブログの方から、キマよりメールフォームというところに飛びますので、そちらからね、必要事項を書いて送っていただくのが一番簡単ですが、アドレスからでも送れまして、よりみち .club.gmail.com、yorimichi.club.gmail.com、こちらの方に、ハンドネームと必要じゃない、ハンドネームと内容をね、明記の上、送っていただいても結構ですということです。
はい。 はい、ということでですね、まあ、いろいろ話聞きたくので、まあ、宣伝はね、手短に、はい、しようかなと思うんですが、うん、今回ね、CD を1個紹介しようかなと思ってましてですね、はい、今回紹介するのはですね、ネバーランド、ボイスアクター×ウリノマサオでございます、うん。こちらはですね、まあ、ウリノマサオさんという、まあ、天才的なね、もう作詞家さん、昭和を代表する作詞家といっても過言ではない、超有名な、ね、作詞家さんが声優さんとコラボするという、うん、CD が発売されてましてですね、まあ、この方ね、さっきも言った通り、その方の、こう、イメージになる、こう、核となる楽曲を作ることで有名な方なので、この人に、その声優さんたちに当てた曲を作るっていうの、なんかその、情報的にはその、インタビューをその、ミューコミプラスとかやってる吉田さんが声優さんたちとインタビューを1時間ぐらいがっつりして、うん、そのインタビューを見てもらった上でこのウリノさんがその声優さんのために楽曲を作ってるっていう、
うんうんうん
うん、もので、まあ、有名な、ね、声優さん、まあ、山寺宏一さんだったりとか、
はい、
まあ、それこそ今さっきもずっと話題してるラブライブからのね、うん、ウッチーから内田屋さんだったりとか、まあ、ですし、まあ、若手っていう意味だとまあ、ミリオンライブとかでも出てるアイドルマスターの田所あずささんとか、
うん、
ではもうサイド M にも出てる中村修吾さんとか、ね、若手からベテランの方まで、ね、いろんな形でその声優さんとこの昭和の作詞家さんとのコラボレーションが、ね、あるので、まあ、僕ね、単純にそのこそその中村修吾さんのね、楽曲が、
うん、
来るってことで、やっぱ結構そのサイド M の中でこう、誰をしようみたいな話っていうか、誰担当よみたいな話になってくると、春菜だけど、
うん、
こう声優的にはやっぱ中野修吾さん結構推してるところがあるので、
うん、
やっぱこの人はもともとやっぱアーティストとして出てきて、それで声優になった人だから、歌の活動ってやっぱ見たいなと思ってたので、
うん、
ここでその歌を、しかもこの昭和の大作詞家さんから、作詞をして、本人としての曲を作ってくれるっていうので、
も
う、そう、すごいなって思って、で、ワンダフォーってね、楽曲なんですけど、その、中村翔吾さんを知ってる方だったら、もうなんか、そのままだよねっていう詞をちゃんと作ってくれてるので、ぜひ、まあ、とも、聴いていただければということで、まあ、一応 CD もね、発売されて、CD には一応、インタビュー映像が、うん、まあ、入ってたりとか、まあ、しますので、どういう経緯でこの曲ができたのかっていうのも知れたりとか、しますし、その CD じゃなくても配信でも、やっておりますので、CD 買わないけれども、曲聴きたいよっていう方は、まあ、ぜひともね、配信の方で聴いていただければと思います、うん。ということで、なんかね、こういった、ラジオ以外のね、こう、CD とか、そういった推しもね、ちょっと今後はね、やっていこうかなと思っておりますので。
なるほど。了解です。ということで。
はい。
はい。いや、まあ、今日もね、長丁場ではあったんですけれども。
いや、そうですよ。本当に、大ボリュームでしたよ。
いや、前後編何分何分になるかね、ちょっと今からね、
ね
楽しみですね。楽しむというか。
そうそう。今、自分が一番ね、負担かかってるところであるんですけれども。
取り返してきますから。
はい、そうそう。
ということで、じゃあ、そろそろ帰りますか。
はい。はい、
今回別にいましたのは、応援キャッチュー発注シグマと、
みんなの心に笑顔のデジタル電波、デジェイでした。
それでは皆様また部室で、
夜飲みすんなよ。
だってパーティー終わらない。